主の歌が響く、
すべての国へ。
主の歌が響く、
すべての人へ。
主の歌が響く、
すべてを尽くして。
主の歌が響く、
イエスに歌え、イエスに歌え。
主よ、
主よ、歌で賛美。
主よ、
主よ、歌で賛美。
主よ、
主よ、歌で賛美。
主よ、
主よ、歌で賛美。神の歌歌え、喜び祝おう。皆で声上げて、神を讃えよう。勇気で戦い、悪魔を倒す。祈りを捧げて、勝利を得よう。
主
の歌で賛美。
主
の歌で賛美。
主
の歌で賛美。
主
の歌で賛美。心を合わせて種をまきつつ、キリストイエスを皆で伝えよう。恐れを追い出し、命を捧げ、永遠の命、神がくださる。
主よ、
主の歌で賛美。
主
の歌で賛美。
主よ、
主の歌で賛美。
主
の歌で賛美。
咲き文具秋今。
イエスのために。
文具秋今。
イエスのために。
アムングアキインバ、
イエスのために。
サキアムングアキインバ、
イエスのために。
主の
主の歌で賛美。
主
の歌で賛美。
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 アーメン。よかった。改めましておはようございます。東京キリストの教会日曜礼拝にようこそお越しくださいました。こち今日みんなの前で話せることを心から感謝しています。4月から待望の後輩ができました。まあ後輩というよりも、まあ同志という方がしっくりきます。実は大地君とはルームメイトでもあります。なので私生活から仕事まで隠すことなくオープンな関係です。今のところうまくいってます。でも同世代のスタッフとして共に働けること、心からワクワクしています。早速ですが、福音書は4つありますね。すべてに共通して書かれているイエスの奇跡、いくつあるか知っていますか？長い弟子の方はご存知だと思いますが、実は一つだけです。4人の中で同じ奇跡を 描いた場面が一つしかないということは興味深いです。どうしてその一つの奇跡だけ残ったのでしょうか。でその場面を一緒に聖書を開いて読んでいきたいと思います。ヨハネによる福音書6章1節から13節、ヨハネによる福音書6章1節から13節、スクリーンにもステックをお出ししますので見ていただければと思います。はい。そのうちイエスはガリラヤ湖すなわちティビリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山に登り弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。イエスは目を上げ大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こういったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているかを知っておられたのである。フィリポは、命名が少しずつ食べるためにも200デナリオ分のパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。イエスはパンを取り感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しい分だけ分け与えられた。人々が満腹した時、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言った。集めると人々がいつの麦のパンを食べ、なお残ったパンのくずで12のカゴがいっぱいになった。エイメン。今日はこの箇所から神様のメッセージを共に深めたいと思います。今日の説教のタイトルは、神様は一人一人を通して奇跡を与えるです。一人一人を通して奇跡を与える。個人的に私はこの聖句にインスパイアされます。なぜなら、不可能と思える状況にもかかわらず、神様が弟子を通して奇跡を行ったからです。弟子たちをはじめ群衆の解散を求めていました。しかしイエスは食べ物を与えるように言います。どうしてわざわざ弟子にパンを持ってこさせたのでしょうか。すぐにイエスが奇跡を起こしてパンを与えればよかったのではないでしょうか。これは神様の明確な弟子たち、そして私たちへのメッセージです。神様は一人一人を通して奇跡を与えたい神様だということです。神様の奇跡には一人一人が必要だということです。共に深めたい大切な問いかけがあります。今日私たちはこのことをどれだけ信じてますか。神様が私たちを通して奇跡を与えると心から期待していますか。一つ目のポイントは、神様が奇跡の場を与える。神様が奇跡の場を与える。改めてこの場面はどのような場面だったでしょうか。実はこの前に弟子たちは宣教のためのミッショントリップに行っていました。そこで悪霊を追い出しました。病気の人を癒しました。そして悲しいことにバプテスマのヨハネが亡くなったという知らせが入りました。そしてさらに熱心な群衆たちが湖の周りを回って弟子たちを追いかけてきました。 休もうとしていたのに、もう何もしたくない。この場面は誰も神様の奇跡を、ね、期待しない場面でした。マルコによる福音書6章36節にはこのように書かれています。弟子たちはこのようにイエスに話しかけます。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。弟子たちは群衆がおのおの食事を済ませることを期待しました。現実的な選択肢はこれしかなかったように見えます。おそらく肉体的な旅の疲れがあったと思います。そして仲間の死による感情的な動揺があったと思います。すごく失望していたと思います。そして目の前の群衆を見て目の前のことでいっぱいいっぱいになっていたと思います。そして何よりも弟子たちも空腹だったと思います。これはどういうことですか。つまり群衆だけではなくて弟子たちにもたくさんのニーズがあったということです。しかし5節でフィリポに向かってイエスはこう言いました。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうか。イエスの意図は解散させてはダメだということです。あなたたちが何とかしなさいということです。私はイエス様もう少し共感してあげてもよかったんじゃないかなと個人的には感じます。でも弟子のニーズを考えば考えるほどこのように思えてきます。イエスが全部やってあげればよかったんじゃないでしょうか。自分で5つのパンと2匹の魚を持ってきて自分でグループに分けて自分でみんなに配って自分で余ったものを拾う。でもイエスはあえて弟子たちにこの場を与えました。弟子たちはどのような状況だったのでしょうか。ミッショントリップ中イエスが不在でも働く神様の奇跡を味わったばかりでした。喜んで報告してました。フレッシュかつ生きた信仰があったと思います。神様はできる強く信じてたと思います。そしてもっと奇跡を見たいと望んでいたと思います。しかしこの場面では神様の奇跡を期待していませんでした。この奇跡を期待しない弟子たちは誰でしょうか。この弟子たちは私も含めた私たちの教会の姿だと思います。状況がいいとき、元気なとき、問題がないとき、ニーズがないとき、そのようなときにだけ神様の奇跡を期待する、そんな不信仰な文化はないでしょうか。弟子たちには期待しなくていい最もな理由がありました。たくさんのニーズを抱えていました。でもまあこういう状況だと思いますね。助けてください。でもこのような状況で神様は奇跡の輪を与えました。弟子一人一人を通して力強く働きました。状況が難しい時こそ神様は奇跡の場を与える神様です。だからこの聖句はここまでインスパイリングなんだと思います。 今日私たち一人一人を通して働く神様を共に信じましょう。状況が難しい時にこそ働く神様を共に信じましょう。では具体的に神様はどのように私たちに奇跡の場を与えてくださるのでしょうか。どのようにしたら神様は私たちを通して奇跡を行ってくださるのでしょうか。ポイント2つ目に移りたいと思います。5つのパンと2つの魚を持っていこう。神様の奇跡には必要なものがあります。それは5つのパンと2匹の魚を持っていく人です。信仰とともにイエスのもとに持っていく必要があります。この場にいた弟子たちの反応はどのようなものだったでしょうか。一人フィリポ、諦めて探さない。フィリポは言いました。めいめい少しずつ食べるためにも200デナリオ分のパンでは足りないでしょう。もっともその通りですね。もっともな理由を述べました。1デナリオン、これは当時の1日分の賃金だったそうです。今にすると1万円ぐらいかもしれません。とすると200デナリオンは200万円相当だったと思います。マタイの福音書6章38節、できないといった弟子に対してイエスはこう言われました。パンはいくつあるのか見ていきなさい。フィリポはパンがいくつあるかもしれませんでした。彼はもはやパンを探しにも行きませんでした。現状も把握せずにやる前から不可能だと思い込んでました。もしかしたら私たちも何かをする前から不可能と思ってしまうことがあると思います。二人目、アンデレ、信仰を持って捧げない。ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている少年がいます。何はともあれアンデレが5つのパンと2匹の魚を持ってきたことは素晴らしかったと思います。けれどもこんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。こんなんじゃ少なすぎて役に立たないです。大麦のパン、この食べ物は当時最も貧しい人への食べ物でした。一番安く一番粗末なものでした。また魚は本当にイワシぐらいの大きさだったそうです。彼は奇跡の素材をせっかく見つけたのに神様が奇跡を起こすことを期待していませんでした。私たちも役に立たないそう思ったら持っていくことをやめてしまうと思います。じゃあ結局私たちのパン5つと魚2つは何ですか。それは今持っているもの、そしてありのままのものだと思います。神様から見ると私たちの持っているものなんてちっぽけなものに過ぎません。小さなものに過ぎません。持っているものすべてが5つのパンと2匹の魚に過ぎないかもしれないです。でも神様は私たちが持っているものを持っていくことを期待しています。詩式ギデオン6章ギデオンです、ね、6章14節、主は彼の方を向いて言われた。あなたのその力を持っていくがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。英語だと分かりやすいですね。 Go in the strength you have。 やもめ、ルカ21章4節。すいません、主が入ってますね。はい、はい、皆あの金持ちたちは皆有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。All she had、持っている。タラントの例え、マタイ25章15節。それぞれの力に応じて、一人には5タラント、また2タラント、もう一人には1タラント、預けて旅に出かけた。預けた。英語だとね、ギブ、与えるですね。与えるということは、持っているということですね。私たちは持っています。この聖句から分かることは、他人との比較は意味がないということです。研究者ヤモメ、彼は他の人に比べたら献金額は少なかったです。ぐっと少なかったです。でも彼女の話は聖書の2000年間生き続けています。またタラントの例え、これそれぞれの力に応じて与えたと書いてあります。つまりもともと与えられているものが違うということです。今持っているもの、ありのままのもの、人から見て役に立たない、そのように思うものを持っていくことを神様は求めています。神様は私たちの持っているものとして働きます。この場面ではたった一つのパンと二匹の魚で全ての人のニーズを満たすことができました。本当にこの聖句はインスパイリングなメッセージです。今日私も含めて聖書からの問いかけがあります。今日私たちは一つのパンと二匹の魚をイエスのもとに持っていく教会ですか。私は教会にこのような態度があるように感じます。まさにフィリポのように不可能だと思って探すことすらしない心を感じます。またアンデルのように5つのパンと2匹の魚を持っているのに信仰を持って捧げない態度があると思います。今日私たちのそのような不信仰の罪を全部捨てましょう。私たちの5つのパンと2匹の魚を通して神様は奇跡を与えてくださいます。そしてそのことを私たち味わえることは最高の特権と喜びじゃないでしょうか。あさって火曜日の夜に私ある大学生とご飯を食べに行きます。彼とは先月新宿のジムで友達になりました。その日はもともと別の場所で筋トレをする予定でした。しかし当日ジムに着くと、なんとその日は休館日でした。私はなんでこのタイミングなんだと思ってがっかりしました。でも気持ちを切り替えました。もう一人の兄弟がいたんですけど、信仰を持って行ったことのない新宿のジムに行こうということで、そこに行きました。そしてその入った時のロッカールームでその彼と出会いました。話したきっかけは、君マニアックなプロテインメーカー持ってるねというトピックでした。友達になりました。で少し日が空いて、今度は彼と一緒に筋トレをしました。そして筋トレを終えて一緒に ランチをしている時でした。彼から唐突にこのように質問がありました。コウさん、教会はどこで働いてるんですか。おお、富ヶ谷の教会だよと答えました。すると彼は、それは大通りを通って坂の上にあるきれいな教会ですかと聞きました。おお、そうだ、よく知ってるね。彼はこう続けました。実は昔子供の時そこの教会にお母さんと行ってました。 野球を始めてから一緒に行けなくなってしまったんですけど、でもイベントとかあったらぜひ誘ってください、ね、私は本当驚きました。そして後から彼のお母さんも、既婚者の姉妹と個人的な良いつながりがあるということを聞きました。これからどうなるかは分かりません。でも私は神様の働きに心から励まされました。5つのパンと2匹の魚を持っていくと、神様は想像しなかったことを起こしてくださいます。そしてこのような奇跡と奇跡が私の確信、信仰をより強めてくださいます。今日神様はもっともっと栄光を返せる教会になることを信じています。私たちは今日の聖句に出てくるような偉大な奇跡をまだ味わってないです。本当の神様の奇跡を私たち味わってないです。想像してみてください。もっと愛、喜び、信仰と勝利にあふれた教会、礼拝堂が埋め尽くされている教会、毎週日曜日にバプテスマがある教会、聖書を学びたい、スタッフになりたい、そういう夢を持った教会の子どもたち、活発で喜びと楽しみにあふれている人が入りたいと思うようなティーンとキャンパス、社会的にも影響があり色の光になっている社会人、既婚者、シニア、私たちはこのような教会が見たいです。そして神様はそのような教会を建てたいと思ってくださっています。私たちはそのような奇跡を与える神様を信じたいです。スタッフになりもうすぐ1年が経ちます。まだまだ未熟でできないことばかりです。でも私は神様はそのような人たちを通して奇跡を行ってくださると信じています。だから難しい時でもパン5つと魚2匹を探しましょう。そしてそれをイエスのもとに持っていきましょう。この限られた人生で皆さんと一緒に教会を作り上げられることは恵みです。ここの教会にいらっしゃっている方々、たくさんの人や教会がある中で今日ここにいるということ、そのこと自体が神様が与えた場だと思います。神様が奇跡の場を与えてほしい、そのような状況は何かあるでしょうか。イエスはそれ以上のものを与えてくださる方です。そのようにして聖書の言葉は2000年間人の人生を変え続けています。ぜひ知り合いの教会員と共に聖書を開いてみてください。そしてこれから神様に用いられる素晴らしい場がたくさん与えられています。地域礼拝、ゴールデンウィーク、エイメン、エイメン、たくさん友達を誘っていると思います。豪華な食事があると聞いています。私たちキャンパスはある一人の兄弟が家の屋上を開けてくれました。そこでバーベキューをしようということで燃えています。毎日誰かが断食をしてそのチェーンを毎日増しています。神様が働くことを楽しみにしています。そしてゴールデンウィークには大きなイベントがたくさんあります。すでに神様は奇跡が起こる場を与えてくださっています。だから私たちは一緒に5つのパンと2匹の魚を持ってイエスのもとに行きましょう。今日の説教は神様は一人一人を通して奇跡を与えるでした。神様が奇跡の場を与えることを